お読みいたしましょう。44から46まで。じゃあそれでは皆さんご一緒に。天の御国は畑に隠された宝のようなものです。人はその宝を見つけるとそれを隠しておいて大喜びで帰り、持ち物を全部売り払ってその畑を買います。また天の御国は良い真珠を探している商人のようなものです。素晴らしい値打ちの真珠を一つ見つけた者は行って持ち物を全部売り払ってそれを買ってしまいます。じゃあ英語でも読んでいただきましょう。So I would like to ask somebody reading in English. Okay, Ron. Would you read the name? You tried fine. Matthew 13, 44, 45, 46. Okay, Chris. Did you find? Would you read? Okay, Ron. Okay. はい、今日の話は天国の天の御国の話です。人は天国、そしてまた地獄が見えると神様信じますよ、それに言うんですよね。見えたら誰だって信じます。しかしこの天国地獄というのは目で見える世界ではありません。どうしてかというと、私たち人間はもう制限されている存在だからです。私たちは空間に制限されます。また時間にも制限される、いわゆる3次元、4次元の世界で私たちは生きているものです。私たち人間には肉体がありますよね。皆さん肉体のレベル、それを超えた心の世界があります。またそれを超えている霊の世界があるんです。魂の世界があるんです。この世も同じです。目に見える世界です。目に見える世界だけでも私たちは十分感動しますけれども、それを超える霊の世界があるんです。つまり私たちは4次元、3次元、4次元の世界で生きられる存在だけれども、この霊の世界というのは5次元、6次元、あるいはそれを超えているその世界があります。この天国、この見える世界を超えている天国を持つ人は地上の生活にそんなにこだわらないんです。また縛らない。例えば天国を持っている人は地上の生活が辛くても、たとえ地獄のような環境であっても、天国で生きるような生き方をすることができるんです。わかりますか？天国を持っていない人は地上の生活が恵まれていても、天国のようなそういう生活ができていても、やっていても、地獄のような生き方をするようになる。皆さんですよね。そういう人周りでいっぱい見ますよね。何に一つ不自由なことがないような人であっても、いつも文句ばかり言って地獄のような生活をする人が多いんです。天の御国の価値を分かって、それを持つ人はこの世の物事や、あるいは世の価値観にとらわれません。それを超えます。そういう人は地上の生活も祝福されます。そして泣くても祝福されるんです。辛くても祝福されるんです。そしてやがては永遠の神との 本当に素晴らしい、そういう世界に入ることができます。今日の聖書は天の御国に対する価値を説明してくれます。ある人が畑で働いていました。人の畑です。その畑には隠されている宝物がありました。それを見つけます。誰も見た人がいません。その畑の主人もその宝があることに気がついていません。誰かが隠しておいて死んだようです。誰かのものか分かりません。この宝を見つけた人は大喜びで、皆さん感動しますよね。これで一生大丈夫だってね。大喜びで家に帰ります。悲壮丘に家にあるものあれこれ全部処分して、それでその畑を買います。この宝を見つけた人がその主人、畑の主人に言わないで、知らないでそれを買ってしまったっていうことが道徳的に正しいか間違ってるかっていうのは、それはここで論じる必要はありませんね。曲がった人はそればっかり考えるんです、ね、皆さんの心がそこからずれるんです。ここで言いたいのはそれじゃなくて、ここでのフォーカスは何かというと、その価値を、宝っていう価値を分かったので、自分の他の全てのものを放棄して諦めてそれを買ったっていうことなんです。その価値をしたの。そこにフォーカスを当てましょう。もう一つの例は真珠の話です。真珠、私は宝石にあんまり関心ない人だから分からないんですけれども、本当に価値ある値打ちのある真珠を見つけました。この良い真珠を探し求めていたこの商人は、これ専門家ですよね、見る目がある人です。それでこれを見て、また自分の家に戻ってきて、ある財産を全部処分して、それでその真珠を、宝を買います。この真珠の価値を分かる人じゃなければできない、そういう行動です。この2つの例え話を通して、イエス様は天の御国の価値がどういうものであるかっていうのを私たちに教えてくださいます。私たちは天国の価値を知ることだけではなく、どんな犠牲を払ってでも本当に価値あるものであれば、それを自分のものにしなければいけないんだっていう、これが今日の話のポイントです。どうしてかというと、全部投資してもそれが犠牲じゃないから。この盾を通して天国の御国に対して、天の御国に対して私たちに教えられるいくつかのことがありますけれども、その一つはまず、天の御国は隠されているんだ。二つ目は、隠された天の御国の価値を知る人はそれほど多くないんだ。それで多くないんだ。三つ目は、天の御国の価値を分かる人はそれを得るために全てを犠牲する。どんなことでも犠牲してそのために投資をするんだっていうことです。まず隠された、宝物が隠されたという言葉にはこの重要な意味があります。天の御国は、本当の宝は、私たちの人生の本当の宝はイエス・キリストに隠されているんだという意味です。イエス・キリストに私たちの宝物が隠されています。あなたの宝、私の宝がイエス・キリストに隠されているんだ。それを知る人はそれほど多くなかった。イエス・キリストが、赤ちゃんイエスが、ね、ベツレヘムの会話を受けに 置かれていました。だけどその赤ん坊イエスが宝であることを知った人は多くなかったんです。何人かの羊飼い、博士たち、それほど多くなかったんです。またこのナザレイエス、ナザレの手イエス、この方が働き始めた時教えましたよね。みんなびっくりします。人々を癒します。もうびっくりします。その教えの権威に対して驚きます。だけどその教えの中に本当の宝があるということを知った人はそれほど多くなかったということです。本当の真理を悟るということは簡単なことではありません。どうしてかというと、あまりにも邪魔者が多いからです。イエス様が誠の真理であり、誠の宝であることを、なぜその人たちは知らなかったのでしょうか。たくさん理由がありますよね。偏見です。ある人は。大したものじゃなかったのに。彼、ヨセフとマリアの息子じゃないの？彼の弟たちはガレガレガレガレじゃないの？妹は誰々じゃないの？だから大したものじゃない。こういう偏見です。また知識が邪魔者です。自分たちがもっとちゃんと勉強して知っているのに、この田舎出身の怠け者が喋っていることはまともなんだけれども気に入らない。この知識が邪魔者です。ある人は経験が邪魔になるんです。ある人は常識が邪魔になるんです。ある人は過去の心の傷が邪魔になるんです。いつも心の傷に縛られて本物を見ようとしないんです。ある人はプライドが邪魔者です。それぞれの自分の問題、人間の生身、その自我が邪魔者なんです。皆さん考えてみてください。聖書に詳しかった人たちは誰でしょうか。祭司たちだったんですね。律法学者たちだったんです。長老たちだったんです。このユダヤ人たちは聖書には詳しいんです。それを命かけて守ろうとしていた人たちなんです。だけどその人たちはこの宝が隠されていること、イエス様に隠されていることには気づくことができなかったんです。彼らの知識が問題でした。彼らの偏見が問題でした。彼らの妬みが問題だったんです。彼らのプライドが邪魔だったんです。またイエス様を十字架にかけたピラト、そしてまたローマの兵隊さん、兵隊たち、彼らもイエス様が宝であることを知ることができなかったんです。何が問題だったんですか。権力が問題だったんです。プライドが問題だったんです。お金が問題だったんです。それで永遠の宝である命を彼らは失ってしまったんです。これらのことがたとえね、お金で換算できることであればいいんです。皆さん、お金で解決できる、あるいは時間が経てば解決できるものだったらいいんです。そうではないから問題なんです。人生の永遠の価値を決める大切なものだから問題なんです。本当になくてはならない大切な宝だから問題なんです。そのことで大切なものを失ってしまうんです。マタイ中9章16節、また22節まではこういう話があるんです。あるお金持ちの青年がイエス様に尋ねます。先生、どうすれば永遠の命をいただくことができるんでしょうか。イエス様が律法に書いてある、これを守りましたか、はい守りました、これはどうですか、それも守りました、それはどうですか、それも守りました、だけどあなたには一つ問題があります。何でしょうか。お金だ、財産だ。あなたはそれを持っていることはいいんです。 だけどあなたのプライオリティは永遠の命じゃなくて宝物じゃなくてあなたはお金だ、それを何とかしろ。イエス様はお金の欲のゆえに天の宝を見ることはできないこの青年にその障害物を取り除きなさいと提案します。そしたら彼は心配でそれを取り除くことができなかったんです。天の宝を彼は自分のものにすることができませんでした。自分の財産を放棄するほどこの価値ある天の宝を彼は見出すことができなかったんです。畑のこの宝と真珠のために全ての財産を処分して投資したこの2人はこの価値を知ったからできた行動です。イエス様が宝であることを分かる人はそういうことができるんです。イエス様にかけるんです。人生をかけることができるんです。聖書の中にはそういう人がいっぱい出てきます。ペテロが自分の人生をイエス様にかけました。アンデレがその弟アンデレがイエス様に人生をかけました。彼らは自分たちの生計を立てていくために大切なそのこのねもうあのネットありますよね、それを放棄したんです。大切なものを彼らは諦めることができたんです。またヨハネもヤコブも兄弟ですよね。彼らはお金持ちですよ。彼らは船を何隻も持っていました。従業員もかなりいたんです。彼らはそれを放棄したんです。自分のビジネスを放棄したんです。マタイも同じです。マタイの仕事は何だったんですか。税務局の公務員だったんです。収入がいいんです。安定した収入です。一生それで大丈夫なんです。それを諦めました。パウロはイエス様に対するこの価値をどのように言うかというと、イエス様のことを彼は本当に深く深く知った上で、彼はこう言うんです。他のすべてのものはチリアクタ。チリアクタ。だと彼は宣言した。イエス様に比べられるものはこの世の中には何一つないんだ。本物だ。本当のだからだ。キリストが本当のだからだ。皆さん、今まで自分に価値あるものは何だったんでしょうか。イエス様のことを知って、イエス様が本当に宝であることを分かれば分かるほど、今まで自分が大事にしていたことがそれほど大したことじゃないのに思うようになるんです。そういう経験を知っていますか。まだそれ分からないとね、皆さんイエス様のこの大切さはまだ分からないこと。これじゃなければいけない、あれじゃなければいけないっていうね、本当にしがみついていたものが本当にイエス様のことを分かればそれほど大切なことではなくなるんだということです。そして犠牲を払うことができるんです。犠牲を払うことができるんです。聖なる犠牲です。代価を払うこともできるんです。どうして？犠牲を払っても代価を払ってもそれ以上の価値がこの方にあるからです。ですから天の御国を持つ人は、イエス様を持つ人はこの世のものにこだわりません。世のこの価値観にもこだわりません。それに縛られないんです。それを超越します。それができるようになると人の目がそれほど気になりません。人の目に縛られる必要が全くないからです。過去の傷からも縛られることが ありません。どうして？それもそんな大事なことじゃないから。劣等感で悩む人いるんですか？劣等感なんかぶっ飛ばす。どうして？そんな大切なことじゃないから、いらない。イエス様がいるんだから。あるいは拒絶感で悩まされる人いるんですか？拒絶感？別に。これも逃してあげることはできるんです。すべてのことから解放されるっていうことです。現在の苦しみから、問題から、完全に解放されます。自分を潰すことはできないんです。明日のことで不安になることもありません。天の御国の価値、宝を一つ見つけることで、すべてを超えることができます。すべてのことから、すべての縛りから解放されるし、またすべてのことから私たちは自由になれるんです。素晴らしいことなんです。通じてます？大切なんです。皆さん、たまに登山して高いところを登っていて、それで途中で死ぬ人結構聞きますよね。不思議なんですよね。死の覚悟で登るっていうのは何だろうっていう。彼らにはね、登るっていうことに価値があるから登るんです。命を懸けて登るほどの価値があるから登るんです。そこに自分の人生を投資した人たちなんです。そのために人生を、何かのことのために人生をかける人はお金もかけるんです。見てください。皆さんのご主人がどこにお金を使ってるか、奥さんがどこにお金を、買い物にね、お金使ったらくだらないけどね、だけどかけてるんです。ね、宝石屋さんの前に行くと目がね、そこに止まってしょうがない。ね、かけてるんです、宝石に。ね、あるいは、釣り行かないといけない人であれば、その人は釣りにかけてるんです。ね、何かかけてるんです。そこに価値を置くわけなんです。お金をかけます。時間もかけます。エネルギーもかけます。だけど問題はそれが本物かどうかっていうことなんです。偽物だったら人生損するんだということ。人生盗まれる。だから問題なんです。天の御国の価値を発見して、イエス様が人生の宝であることを発見して、それがあんまりにも素晴らしいから、自分の人生をイエス様にかけた人、そういう人はたくさんいるんです。私もかけてるんです。ね、かけてるんです。これはね、素晴らしいんです。かけて今ね、十何年ですけれどもね、私は損したと思わないんです。お金ではたくさん損しました。損したんです。世で求めることに対してはたくさん損したんです。だけど私は悔いがないんです。嬉しいんです。どうして？神様が別の形で祝福してくださってるし、私は確実に言えるのは素晴らしい、かけてよかったって、そういう人がたくさんいるんです。ある人が言いました。彼を歌う人で歌手、人気絶頂の人だったんです。富と名を手に入れました。彼は不安になりますよね。皆さん、富と名誉、権力を手に入れた人はね、みんな不安になるんです。そうなったことないからわからないでしょ。聞いてみてください。タイガー・ウッズにね、聞いてみてください。ね、麻薬やってる芸能人たちに聞いてみてください。みんな不安ですよ。恐れがあるんです。ね、みんなからこうね、ここから自分が ね、下に下ろされるっていうことを想像すると、彼らはね、耐えられないんです。お金じゃないんです。だから麻薬に走るんです。だからお酒に走るんです。だから大河渦みたいになるんです。それね、理解してあげないとダメなんです。ね、彼に勝てるものがいないじゃん。その一番上で、そのプレッシャー、それに価値を置いたんだけれども、それが本物じゃないんだっていうことを分かった瞬間からね、それを満たしてくれる何かがないとダメなんです。お金あるでしょ、名誉あるでしょ、だからいくらでもよそ道に走れることができるんです。で、その人は本当に有名になって、なんでここまで話が流れるんだ、これは原稿にない話をしたからね、英語通訳大丈夫か心配ですけど、頑張ってください。So anyhow、その人が人気絶頂の時ね、彼は聖書を読みます。それでイエス様に出会うんです。自分の人生の本当の宝を見つけました。イエス様に自分の人生を分け渡すことを決めます。家に戻って、ある電話をもらいました。シカゴのある有名な放送局から、私たちと専属契約を結べば今の数倍のお金を足します、誘惑ですよね。彼はそこで有名な言葉を残します。すいません、少しあなたは遅れました。私はすでにイエス様に私の声と私の才能と私の人生を捧げることに決めました。神の栄光のために自分の人生を捧げることを私は決めたばかりです。だからあなたは遅れました。そういうスピリットを持っている人、イエス様は第一に膨大なお金があります、ね、マイクル・ジャクソンみたいに、いやすごいじゃないですか、あとは惨めだけれども、ね、すごいじゃないですか、名誉もあるでしょ、お金も、本当に悲しいですよね。だけど私にはこの方のために行きます、その人の奥底から出てくるこの歌っていうのは、これがスピリチュアルソングなんですよ。そういうスピリットを持っている人が歌うと、人を恵ませるんです。人の魂に歌えるんです。人を癒すんです。それでは彼は、あの有名な、その恵みさんの賛美、キリストには変えられません。この賛美一つで、この人々たちに恵みを与えました。彼はビーリー・グラハムと一緒に生涯、ね、一緒にミニストリーをしたんです。どこ行ってもその賛美をしました。多くの人々に恵みを与えて癒してあげたんです。またある時、世界の全世界のキリスト教会のリーダーたちが集まっているところ、ビーリー・グラハムがメッセージをします。彼がまたこのキリストには変えられません、この賛美を歌いました。みんな感動して、みんな立ち上がって、もう一言は彼は残します。ありがとうございます、取るに足りない小さなもの、歌わせてくださって感謝し、しかし私は皆さんの素晴らしい拍手に、これにもキリストには、キリストは変えることはできません。私はイエス様です。イエス様は私の宝です。この有名な話をまた残したんです。皆さんいかがですか。皆さんの人生の宝ありますか。皆さんの子供ですか、ご主人ですか、結婚して何年だってご主人だという人はあんまりいないと思いますけどね。 奥さんですか？そういう男もまれだと思いますけどね。今あの辺の2人は大丈夫だと思うけどまでね。ね。しばらくはそうなると思うけどね。ね。皆さんの仕事が宝物ですか？何が宝物ですか？イエス様なんです。イエス様。この世で何にも変えられない、永遠に変わらない価値あるものはイエス様なんです。イエス様以外のものを宝物にすれば、その瞬間から問題が生じるんです。皆さんが皆さんの子供を宝物にすれば、その時から縛り合いが始まるんです。奥さんを宝物にすれば、奥さんは煩わしいんです。逃げたいんです。ご主人は宝物にすれば、男も逃げたいんです。縛り合いになるからなんです。わかりますよ。イエス様を宝物にすれば、自由があるんです。イエス様を宝物にして、子供を次にすれば、子供は素晴らしい子供として育てることができるんです。イエス様を第一にして、奥さん、ご主人を宝物にすれば、本当の素晴らしい夫婦関係になれるんです。イエス様を宝物にすれば、そこには誠の自由があるからです。イエス様を宝物にすれば、誠の平安があります。癒しがあります。命があるんです。皆さん、イエス様が宝物です。人生をかけても皆さん失敗しないんです。悔いがいないんです。豊かな人生はそこから始まるんです。お祈りしましょう。神様、感謝します。私たちに本当の宝物、イエス様を与えてくださり感謝します。誠の人生の祝福が宝物であるイエス様を通して、私たち一人一人の人生の中で祝福されますように、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。